皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田浅原先生と私総司で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話するというようなことをやっております。今回ゲストとして三重師の先生方にお越しいただいております。鎌田和弘先生、坂本壮先生、高橋博光先生です。先生方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、
よろしくお願いします。
日本が誇るべきこう身体診察とか、あるいはそういうことの技術がある一方で、一方でそれがこうなんか日本の中であまり実践されてないケースがそれなりにあるんではないかというようなお話だったかと思うんですけれども、そういったこう現状を変える際にどうしていけばいいのかっていうことについて、今回こう先生方にあのじっくりお話聞きたいなと思うんですが、いかがですか。あの三重師の先生方どなたから、じゃあ例えば坂本先生いかがですか。
そうですね、あの僕らがちょうどあの、ま、9月の半ばに行われた病院総合診療医学会でちょっと、ま、語った内容ではあるんですけど、やはり、ま、そのちょうど、ま、僕らも8年目から10年目で、まあ、研修医だとかですね、あと学生がローテートしてきたときに、やっぱりまあ教育する立場になってきて、でいろいろまあ悩むことがあってですね、それはおそらく皆さんが悩んでいることなんじゃないかなということがあってですね、結構まあその院内のまあ勉強会をやったりだとか、あとはこう会心の時とか、あとはその空いた時間なんかにこう教えようと思っても、なかなかこう研修医の食いつきが良くないとかですね、まあいろいろあったりすると思うんですよね。それでまあ僕らそれぞれ、まあ三重師の指導法ということで、まあ特化した何かっていうわけではないんですけども、当たり前のことをちょっとまあやっていこうよということで3つ挙げました。で、それぞれまあちょっと担当したところがあったので、僕が担当したところはですね、やっぱりまあその共に成長しなさいっていうところをちょっと指導法の一つに挙げてます。でやっぱりなんとなくその指導医からその研修医っていったときに、なんとなくこう上から下に教えてるっていう、そういったイメージがどうしてもその指導医側にあって、俺が教えてやってんだからちゃんと集まれよとかですね、まあ、せっかく勉強が開くんだったら人数集めろよとかですね、なんかそういうようなあのイメージでこの指導をしようとすると、やっぱりまあお互いあまりこう得られるものっていうのはなくて、やっぱりまあ患者さん通じて何か生じた疑問というのを一緒にこう解決しながら、まあ、その研修医とともにですね、まあ、調べ上げて、それでまあ共に、まあ、あの底上げをしていくっていうのが、まあ、いい勉強法なのかなというふうに思っていて、結構まあ僕なんかも勉強会とか実際にやってますけど、まあ、時間外にやることがどうしても多くなるんですけども、なるべくまあベッドサイドの会心しながらちょこっと質問して答えて、自分が分かんなかったら調べとけよって偉そうなこと言いながら裏で必死で調べてのその繰り返しでやってますんで、まあ結構その辺意外にこう教えるだけの一方通行で終わってるところが多いと思うので、まあぜひその横縦から上から下じゃなくてですね、右左横隣でまあ共に学ぶ姿勢っていうのをちょっと重要なんじゃないかっていうことで僕は考えてます。
なるほど、坂本先生ありがとうございます。鎌田先生いかがですか。
はい、鎌田です。まあ、今坂本先生の、まあ話にあった通り、学会病院総合診療学会のところに関して言いますと、まあ、僕のところは、まあ、姿勢で語れっていうところなんですけども、まあ、その言いたいところとしては、まあ、指導医が自分でしっかり、まあ、なんていうんですかね、患者さんと向き合ったりですね、まあ、日々の診療をやっていく姿っていうのをまあ下に見せるんだよっていうところなんですけれども、まあやはり一番大きな、まあ日本、あのまあ指導医だけじゃないと思うんですけれども、日本全体の一個の特徴であって、もしかしたらまあ問題かもしれないですけども、まあちょっとここは高橋先生とかぶってしまうかもしれませんが、やっぱまあ日本人がこう教育の過程の中でですね、基本的にまあ小学校中高っていく中で、多くのまあ教育っていうのが何かを与えられてやっぱりやるっていうことに割と重きを置かれていて、まあその中でどれぐらいうまくできたかっていうところで競争があるっていうようなところだと思うんですね。でやはりこうまあ働いた時に、働き始めた時に実際自分が何をやりたいのかっていうところがやはり明確でない方がやっぱり多くてですね、そうするとやはりまあ求心力っていうところも弱まってしまうっていうところがあると思うので、まあ指導医もやはりまあ 教える立場でありながら、まあ、自分自身もですね、自分を見つめ直して、まあ、自分のやりたいこと、やりたい道っていうのをしっかり見つけて、まあ、歩むことが必要であると。で、まあ、それがまた研修にも伝わるよっていうようなところをメッセージにさせてもらってます。
うん、素晴らしいです。ありがとうございます。高橋先生、いかがですか？
はい。ですね、私がやっぱり日本の、まあ、医学生といいますか、医師といいますか、日本人のに共有して思う点はですね、流される方向に流れていく人が多いなというふうに考えてます。で、私が一番思っているのは、やっぱり自分の人生とかですね、自分の道筋っていうのはちゃんと考えて、自分で考えてやっていく必要があるんじゃないかなと思ってます。で、もっと具体的に言うとですね、まあ宗志君はちょっと特別なんですけれども、私個人的に思ってるのは、学生の間っていうのがですね、例えばちょっと人と仲良くしてるとひいきされていてずるいとかですね、あと情報に関しても教科書から学び、テストで点を取ると、で目標っていうのは試験に合格するっていうですね、まあトンネルの中にいるかのようなですね、社会的なシステムがあると思ってます。で、これが研修抜けた後に本来はパッと開けてですね、もう自分のやりたいことをやり、人脈をどんどん広げて、まあ、ひいきなんて言ってる場合じゃなくて、人脈があってすごいなと言われる状況になってきますし、で情報なんていうのは徳田先生とか青木先生とかですね、いろんな人から仕入れる情報とか論文とかですね、いろんな情報が世に散らばっていて、それをいかに集めていかに利用するか、それでそれをもってどう考えて自分の人生を作っていくかっていうようなことが重要になってくるはずなんですけれども、そういった機運といいますか、そういったことを考えている人があまりに少ないなと。みんな目標、医者の目標なんですか、とりあえず専門医ですとかですね、そういったような状況が今あると思ってます。で、まあ、この三重師の他のメンツと話した時に思ったのが、まあ、この人たちはそういう人ではなく、自分で考えて、まあ、日本の医療こうしたいよねとかですね、自分はこういうことをしたいっていうのがしっかりと考えて言える人たちだったので、そういった流れがどんどんどんどん世に広まっていくといいなと。で、この徳田闘魂道場でもかなりそういった多様、医師の働き方の多様性とかディスカッションされていると思うので、ぜひそういった方向性で日本が変わっていけばいいなと考えています。
うんうんうん、ありがとうございます。徳田先生、今までの先生方のお話聞かれていかがですか？
うん、素晴らしいですね。そういうその今の研修医の人たち、学生さんなどの実態を捉えてですね、このまま流されると大変なことになるというですね、危機感もあって、まあ教育活動を幅広くやってるっていうね、なかなか今までの若手ではですね、自分の勉強で自分のこの内的なことをメインにね、やりがちなんですけれども、そうではなく周りの人たちを動かそうというですね、まあ、そういうそのアクションを行うっていうのは素晴らしいですね。うん、なかなかそういうアクションを若い時にやるっていうのはなかなか今までいなかったですよね。うん、
今徳田先生がやっぱおっしゃってくれてたんですけど、まあ、僕ら最初会った時、まあ、盛り上がったところはやっぱこの僕らの世代だったりさらに若い世代に対する、まあ、危機感っていうかですね、まあ、やっぱり僕らしっかりしてまたさらに次の代がしっかりしていかないと、やっぱ徳田先生とかもいつまでも、リタイアできないですから、やっぱそこをしっかり気持ちよく、まあ、次の世代に任せれるようになるためっていうところで、やっぱ自分たちだったり、まあ、その周りを考えた時にやっぱなんかこう本当に俺はこれやりたいんだとか私これやりたいみたいなですね、まあ、そういう人たちが割と減ってきてしまってるっていうところがあって、まあもちろんその僕らだったりもうちょっと前に比べるともしかしたら今の学生の方の方が賢い、あとはまあよくいろんなこと知ってるって、やっぱいろんなことをいろんな先生から聞きますし、僕自身もそう思ってるんですけども、やっぱすごい力持ってるんだけどもなかなかこう爆発するようなですね、まあ、やっぱそんな中力がちょっと少なくなってきてるかなというふうに、まあ僕らは思ってるので、まあ、そこをみんなでこう火をつけて一緒に盛り上がりたいなっていうところなんですけどね。
まさに すごくタイムリーなんですけど、僕もさっき新幹線で東京から帰ってくるときにティアニー先生になんかたまたま出会って、で新幹線の隣の席になって2時間ず、中継休憩も挟みながらいろいろお話聞いたんですけど、こうすごく印象的に残ってるのは、もうティーチングというのはもうインタラクティブ以外のものはもうティーチングではないと。でさらに言えばもうダイアログであると、そのもうその対象者とそのやる人との間のもうダイアログだと、一緒に作るものなんだと。かつその2人だけでやるものではなくて、もうみんなでダイアログすることが可能なんだということを強くおっしゃっていたのを、今の先生方のお話を聞きながら思い出しておりました。でただじゃあその逆に どうなんですかね、先生方のこう年代でそれぐらいこう教育にもうパッションを持てる人っていうのは多いですか、少ないですか、そこら辺は どうでしょう、高橋先生とか。
ですね、今回また学会の話になっちゃうんですけど、学会で若手医師のシンポジウムって今回やりまして、で関東近郊の医師十数人集まってずっとディスカッションをしてたんですけれども、やっぱりですね、ある程度日本でしっかりと教育を受けた人たちっていうのはある程度考えをしっかり持っている人はいるんだなと感じてます。ただその行動を起こすとかですね、そういったベクトルではなく、しっかりと目の前のことを一個一個取り組んでいくっていうようなイメージで、ただ活躍の場を求めてるなというのをひしひしと感じてます。で今すごく感じているのは、徳田先生のような先生方がしっかりと総合診療の土台を作ってきたところにですね、我々レベルの若い世代がこれから何を乗っけていくかっていうことを考えてくる時代かなと思っていて、でそれが今今回の学会でも若手の会にすごく人が集まり、一方で徳田先生のような会に人が集まりとですね、2つの興味が二極化してきてるなという印象を持ってます。ですから少しずつそういった人は増えてるとは思うんですけれども、マジョリティではないなと考えてます。
坂本先生いかがですか。
僕は多分意見としてそんなに違いはしないんですけど、僕こそごく一部で、全国すごくなんていうんですかね、僕なんか以上にすごい頑張って努力してる先生たちってたくさんいて、いい勉強会とかいい本とかっていうのはたくさんあるんですよね。でただやっぱりそこが横につながってないなっていう印象は非常にあって、せっかくいい勉強会とかいい仲間たちがいるのに、そこが個々人が結構頑張っててつながってないんで、そのうち潰れて知らないうちに消えていくっていうパターンは非常に多いと思うんですよね。でやっぱりコネクションネットワーク、言い方は違いますけど、やっぱり仲間がいるとできることって非常に大きいし、そのモチベーションの維持につながるので、僕なんかはやっぱこの3人で やってるっていうのは、この3人もそうですし、他の、当然グループもたくさんありますけども、そこがですね、こう同じような思いの人がどんどん集まっていって発信していって、それをなんかこう上げ足を取るのは簡単だし、なんかこう出る杭は打たれるのがちょっとそれは残念ですけど、やっぱりそこでいいところをよりこう共有して、もう全体で盛り上がっていければいいんじゃないかと。でそこをなんとかですね、三重視でやっていきたいっていうのがちょっとあって、なので、この宗志君との出会いもそうですし、徳田先生とも青木先生と も皆さんとなかなか、例えば5年前とか僕らが研修員の時にこんなことを誰も想像してないんですよね。だけどもやっぱりこの一つ一つの出会いを大切にしてつながっていってですね、なんかこうできるかどうか分かんないけどやってみますって言っていろいろ受けてですね、なんかこう人に頼りながらやっていくと、なんかあっという間にこういい仲間たち、いい指導者の方に出会えて今に至るっていうのをもう目の当たりに実感してるので、ちょっともうこれ続けてですね、もう全体で盛り上がっていければなと。なのでそういう人たちはたくさんいると思ってるんで、もうどんどんつながりましょうよって、そんな感じです。
鎌田先生いかがですか。
いや坂本先生熱いですね。ワンフォーオール、オールフォーワンですか。
そういうことですね、三重視。
でも本当に僕なんか先生がおっしゃった通りだなと思っていて、僕よりも坂本先生の方が全国いろいろ暗記されてますし、それに比べたら徳田先生や青木先生、いろんなところに行かれてるんで、 もっとさらに詳しく知ってると思うんですけど、やっぱまあ同じ世代で、まあ、もっとすごく熱くてですね、教えてる先生っていっぱいいると思うんですよね。で、まあ、別に僕らが何かをなんかすごいスーパーな3人勝ったら、まあ、少なくとも僕はそうでもないし、だけどまあ誰かが、僕らの代の誰かがですね、まあ、やっぱりあのみんなで頑張ろうっていう声をかけないとですね、やっぱずっと一人で続けていくっていうのはやっぱ大変だと思うので、まあ、最初のお題みたいにですね、まあ、総合意図してですね、まあ、診察だったり病歴の取り方っていうのをどう教えるか、教え続けるかっていうところっていうのはやっぱまあ継続してやっていくしかないと思うので、まあ、そういったところをグループ作ってですね、まあ、みんなで続けていければいいんじゃないかなと思ってます。
具体的に先生方がこういろんなところに回ってこう どういうことを主にティーチングされているんですか。例えば坂本先生とかいかがですか。
そうですね、僕はまあ、救急医として、で結構その、まあ、自分が教えたいことを教えるというよりもある程度求められたことに合わせてそこにこう伝えたいことを乗っける感じで教えてはいるんですけど、まあ、やっぱりその救急領域なのでなかなかその結構まあ研修病院、有名研修病院と呼ばれるようなところは必ず結構指導者がしっかりといてっていうパターンが多いのが当たり前のように思うかもしれないんですけど、やっぱりまあ研修医がこう分からないことも全部自分で調べながらたくさんの患者さんを対応している救急外来ってこれがむしろ多いですよね。なので実際自分たちがやっていることっていうのが正しいのかどうか、当然まあ正しいと思ってやってるんだけども、なんかもっといい方法なりもっとこう考えなくちゃいけないことがあったんじゃないかっていう悩みをですね、なかなか解消できずに持ってる研修の先生って非常に多いので、そこがちょっとまあ例えばもう一般的にはこう考えますよっていう形で、まあ、僕の経験とかも踏まえて、あとは当然まあエビデンスとかも踏まえてしっかりと話すようにしてます。なので大体まあ例えば症候学にしても、まあ、意識障害の対応どうしますよとかですね、疼痛の患者さん来たらどうしますよっていうような話をしながら、まあ、そこにどうしてもやっぱり重要なことは、まあ、チュージングワイズの内容もかなり含まれてますけども、やっぱり当たり前のように病歴身体所見バイタルサインですよとか、検査っていうのは答え合わせに使うんですよ、原則はそうですよっていうことを主にですね伝えるようにしてます。なのであんまりこう特別なことを教えてるっていうよりも、誰もが教えられることをしっかりと基盤しっかりやりましょうねっていう当たり前のことを教えてるっていう、そういった内容です。
なんか例えばこのポッドキャストも研修の先生方で聞いていただいてる方もおられるんですが、例えばそういうこうまあすごく指導がガッてあるような病院ではない研修医の先生だとして、そのでも何か自分がやってることが正しいのかっていうことに悩みでおられる人がいたとしたら、それは どうすればいいと先生は思われますか。
まあ、その人の例えばそのどこまで調べられるかっていう能力にもよると思うんですけど、まあ、少なくとも例えば一般的な、まあ、聖書と言われるような、まあ、ハリソンにしても、まあ、救急領域であれば、まあまあ、それこそ福井の林先生の本でも何でも構わないんですけど、そういったことをまず、まあ、読むとか、できればまあ論文とかを調べるとか、そういったことをやった方がいいですけど、一般的には結構苦手な分野をいきなり論文検索してもなかなか頭に入ってこなかったりすると思うので、まあ、一般的な救急の本とかをですね、まあ、一回学んで、まあ、それからでしょうね。であとはやっぱりまあできれば学ぶ状況にないって思っていても、実はこう絶対病院の中にこう教えたがりな指導医っていうのはいたりすることがほとんどなので、まあ、そういう人を見つけられれば一番いいかなと思いますけどね。
もうそれなんか研修医もう終わりぐらいに最後に青木先生に言われたんですけど、まあ、よく青木先生も言われてますけど、やっぱ伸びる研修医はどこでも伸びるって言ってますよね。でまあ、つまりそれって必ずしもすごい超有名病院である必要はないし、すごい有名なドクターがいなきゃできる医師にならないっていうわけでもないと思うんですよね。いや、まあ、坂本先生がおっしゃったみたいに持ってる、まあ、リソースからやっぱりいろんなことを学べると思うので、まあ、どんな、まあ、例えば科をローテートしてもやっぱりそこでいろんな先生からいろんなことが学べると思うんですよね。まあ、やっぱその姿勢がすごい大切だと思うし、まあ、少なくとも僕自身はそういうふうにしてきました。はい、
高橋です。私一つだけ思うのがですね、大学病院にいるんですけれども、やっぱり院外のとのコミュニケーションが一つでもあるといいなと思ってます。なるほど。院外の自分たちの教育が 100% 正しいかどうかっていうのは信用できないところがあるんですね、中だけに言うと。ただ一回外に出て比較をするとですね、あ、間違ってないんだっていう気持ちとかですね、そういったのが得られると思います。
またあれですね、まあ、自分のことを、まあ、学会のところで話しましたけど、まあ、自分たちの普段やってることっていうのをまた客観的に客観視できるっていうところもありますよね。
徳田先生いかがですか。
そうですね、あの対流試合っていうねことで黒川先生もね進めてましたけど、このマッチングが導入されてからいろいろなね、出身大学の人たちがいろいろな病院にね混ざり合うようになってですね、昔はある大学を卒業する人はその出身大学の一部に入るっていうですね、そういう状況がもうずっと続いてたのがこの15年でだいぶ変わりましたね。でまあ、それからまた次のステップに進んできてるって感じしますね。あの学生さんの勉強会もかなり広がってますよね。チーム関西とか、関東でもまあできたりとかですねしてますけれども、学生さんはまあ比較的時間に余裕があるので、まあ、そういう動きができるんですけれども、研修医になって意外とこう、あまり動かなくなるっていう傾向もあるんですよね。学生の時結構勉強会出たりね、いろいろこうやってた人が、研修になってから急にこう、姿が見えなかったとかですね、そういうのあったりするんですけれども、結構クリティカルピリオドだと思うんですよ、初期研修っていうのは。でそこをくぐり抜けてですね、他流試合を行って自分を高めようとするっていうね、で結構本人の自覚にいいね、モチベーションとかですね、もう本当に行動力に依存しているのが日本かなと。本当に遊ぼうと思ったらですね、大都会の大病院にのもう何て言うんですかね、もう本当に5時になったらもうすぐ帰るっていう感じで、もうまあ、早く帰るのはいいんですけれども、もう結局評価とかも今形だけの評価をやってる病院も多いですからね。で結局2年間こうモラトリアム的にね、それをクリアして、で結局自分のやりたいことだけやればいいという感じでね、またバイトとかやるとそこで思わぬこのピットホールが落ちちゃうということで、もっと初期研修の時に勉強すればよかったっていうですねまあそういうピットホールに落ちてしまいますので、この2年間っていうのは大変重要ですね。まあその後の3年間もまたね今後は重要なので、まあ、その辺もねこれから良くなっていいな、いくといいなと思いますね。
うんうん、徳田先生ありがとうございます。ちょっと1回まとめますと、今回の会はですね、30歳の先生方にこう日本の、まあ、医療のどこに現、まあ、問題があって、でそれに対してこう教育というツールでこう解決していこうという話を、まあ、聞いたかなというふうに思います。まあ、次回はですね、こうどっちかというと学び手の立場からちょっとこう一つそういう、こう教育とか学び方みたいなことについてちょっとお伺いしたいなというふうに思います。うん、先生方ありがとうございました。
ありがとうございました。